聖書を朗読いたします。本日はピリピ人への手紙2章1節と2節をお読みいたします。ピリピ人への手紙2章1節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。以上です。
ピリピ人への手紙は、パウロがピリピという町のクリスチャンたちに書いた手紙です。パウロは第二次伝道旅行の時にギリシャの北の方にあるピリピという町に行きまして、そこで伝道して、小さな教会ができたんですけども、その中心になったのは、ルデアという女の人で、女性で商売をしていた人で、最初はその人の家で集会や教会の礼拝を持っていたようですけども、それから長い年月が経って、ピリピの教会もたくさんの人が集まるようになっていたと思いますけども、その頃パウロはローマで、この捕まっていて、軟禁されていまして、でも手紙を書くことができたので、このピリピへの手紙も、書いたようです。でパウロはここではピリピのクリスチャンたちに、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、クリスチャンであればですね、キリストの励まし、御霊の交わりがあるはずですよね。それがあるならばですね、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。やっぱり教会は一致してですね、みんなが心を一つにして、思いを一つにしていることが一番いいことですね。でパウロもそれを望んでいました。ですから、パウロの、そうしてくださいって言ってるんですけども、私の喜びが満ちるように、私の喜びを満たすためにですね、そうしてくださいって頼んでるんですね。パウロがそのことを望んでいて、もうぜひともそうしてくださいって言ってるわけです。でここでパウロが言っていることは、もうその通りですよね。教会はみんなが心を一つにして、同じ思いでキリストの働きをすることが一番良いことですし、そのことを誰もが願うことだと思うんですね。しかし実際にはそう簡単ではありません。思いを一つにして、心一つにしてと言いますけれども、パウロがこのように言っていることは、ピリピの教会の中にそうではない現実があったということです。思いが一つになっていない、心が一つになっていないことがあったんで、思いを一つにしてください、心を一つにして励んでくださいと言ってるんですね。どんな現実があったのかというと、4章の2節を見ますとですね、同じピリピ人への手紙の4章の2節を見ますと、ユーオディアに進め、シンティケに進めます、あなた方は主にあって同じ思いになってください。ユーオディアという女性、シンティケもこれ女性の名前なんですけれども、シンティケという女性、2人の女性がですね、どうも対立していたようなんですね。それでこの2人に同じ思いになってくださいと言ってるんですね。でこの2人は教会の中の普通の2人の女性だったというよりも、 こういうふうに名前を挙げてこういうふうに進めていることは、このピリピリの教会の中でもうかなり中心的な役割を果たしていて、本当に熱心なクリスチャンで、いろんな人の世話をして人々から指導的な女性だと見なされているような人だったと思われます。そのピリピの教会の中心になる指導的な女性2人がですね、対立してたんですね。そこでパウロは、心合わせ、思いを一つにしてくださいと言ってるんです。その女性たちもそうすればいいということは分かっていたと思うんですね。しかし、そう簡単ではありませんでした。どんなことで対立してたのか、これはここに書いてませんので、推測の域を出ませんけれども、いろんな可能性がありますけれども、一つはですね、どちらも指導的な女性であって、やはりはっきりとした、しっかりとした考えを持っていて、教会を、こんなふうにやっていきたい、礼拝はこうであってほしい、みんなの奉仕がこうであってほしい、いろいろなこの働きはこういうふうにやってほしいという思いがあって、その方針が2人がちょっと違っていてですね、ありとあらゆることでこうぶつかったんではないかと思うんですね。指導的な人、リーダーシップを持っている人というのはとかく方針というのははっきりしていて、それがぶつかることがあるんですね。あるいはひょっとしたらですね、ローマ人の手紙の14章などにパウロが書いていることですけれども、この女性、2人ともギリシャ的な名前なんで、どちらもギリシャ人かとも思いますけれども、当時のユダヤ人はギリシャ名も持っていたので、もし1人がギリシャ人で1人がユダヤ人だとするとですね、ユダヤ人は昔から安息日を大切にしてきました。安息日、現在の土曜日です。土曜日は特別な日で、その日は一切仕事もしないし、用事もしないし、家の中の家事もしないんですね。それを守っていた人。一方、ギリシャ人の女性は、そんなことはもう自分には関係ないと思っていますし、安息日も他の日も変わらないと思っているわけですね。そんなことでこうぶつかったのかもしれません。あるいは、同じくローマ人の手紙の14章に書いてあることですけれども、当時町で売られてた肉は一旦偶像の神に捧げてた上で、売られていたんですね。で、ある人はそんな肉は偶像に供えられた肉を店で売ってる肉だと言っても、そんなもん食べちゃいけないと思っていましたし、ある人はその肉にその偶像の霊がついてくるわけでもないし、そんな関係ないと思って食べる人もいたんですね。そういうところでこのぶつかって対立したのかもしれません。そういうこの信仰の生き方、持ち方において対立したのかもしれませんね。あるいはパウロがコリント人への第一の手紙の中で言ってますけども、この罪を犯している人の扱い方について意見が違ったのかもしれません。例えば姦淫をしている人、もうみんながその人が姦淫をしているというのは知ってるんですね。不倫ですね。不倫をしているというのは知ってるんですね。そういう場合、その人が不倫をやめるように一旦こう除籍して、教会から除籍して、教会から追い出して、そして悔い改めるならば受け入れるという形にする、パウロはそういうふうに進めていますね。する方がいいと考える人と、やっぱりそんな教会から追い出すなんていうことは、できないと。それで、なんとなく 柔らかくそのままにしとくという人もいたと思うんですね。そういう方針でぶつかったのかもしれません。それが特に自分の身内の人のことであれば、あの人は自分の身内やからあんなふうに言ってる、でも教会としてはこうするのが正しいとこういうふうに考える人たかもしれません。まあ、そんなことでぶつかったかもしれません。あるいはコリント人への第一の手紙の12章などで書かれていることですけれども、一人の女性の方がですね、この威厳の賜物を持っていて、もう人に他の人には分からないような言葉を天からこう与えられてですね、その言葉をしゃべって、そしてそれがものすごい素晴らしい賜物だった。もうそれによって心を喜び満たされて、もう神様を賛美する気持ちに満たされるって言ってみんなにこう勧めてるんですね。でも一方の方の人がそういったものはなくて、それよりもっと使徒の教えを学んだり、当時まだ新約聖書は書かれてませんで、使徒の教えというふうに言われていて、口伝えに伝えられていた、その言葉をもっと勉強した方がいいと。また貧しい人を助けるために、貧しい人のために食事を作って配った方がいい、病気の人を見舞うようなことをもっとやった方がいいというふうに考えていて、その信仰のこの働きの仕方が違っていてですね、信仰生活の中で大事だと思うこと、やってもっともっとやっていった方がいいと思うことが違っててですね、それでこう対立したのかもしれません。他にもひょっとしたら賛美の曲の選び方で意見が違ったかもしれませんね。ひょっとしたらみんなで作る食事のメニューでちょっと意見が違ったかもしれません。もうあらゆることでね、私たちそれぞれ持ってるセンスや、それぞれ経験してきたことや学んできたことが違いますのでね、もうあらゆることでやっぱり意見の違いっていうのが出てきますね。一般的に考えて同じような環境で育った人っていうのは意見が言いやすいんですね。ですから教会が割と同じような環境の人たちが住んでいてですね、その人の人たちが集まっているときにはあんまり意見の違いはないと思うんですけども、でも教会としてはもうありとあらゆる人々、もうどんな人々も教会に集って一緒に主を礼拝するというのが一番いいと思うんですね。でも いろんな境遇で育った人々、いろんな境遇で生きている人々が一緒に集うときには意見が違ってきますね。まあこの裕福な人々と貧しい人々が一緒にいると、普通にやってることがですね、なんかすごくあの人たちは恵まれてるからあんなことができるんだとか、どうしてあの人たちはあんな柄の悪いことをするんだろうというようなことになりますね。でまあカトリック教会なんかはトップダウンなんですね。教皇が一番上でですね、大司教、司教、司祭で、普通の一般信徒が教会の大事なことに意見を言う機会はないんですね。教会の中でちょっとその教会の人たちで一緒にハイキングしようとかいう、そういうのはみんなで話し合うことができるんですけども、教会の方針を信徒が話し合うということはないんですよね。それはもうある意味でトップダウンなんですね。ですからあまりこの対立とか意見の違いはないんですけども、 プロテスタントの教会は基本的には民主主義なんですね。民主主義ですから、それぞれがみんながこう意見を言いますので、どうしても意見の違いが出てきますね。特にまあ私たちの教会なんかはみんな平等ですのでね、もう誰一人兄弟姉妹みんな平等ですので、それもありとあらゆる意見が出てきますね。まあ、大変なことです。まあ、そのためにその教会ではですね、まあ、例えば役員会などのある教会で役員会が5時間ぐらい続いて、もうそれで疲れてしまうということがあるんですね。まあ、本当にありとあらゆることを、このいろんな意見を戦わせてというか、いろんな意見をこう全部こう話し合っていくと、もうそれこそ何時間もかかってしまいますね。ですから、この心を合わせるとか思いを一つにするというのはそう簡単なことではありません。思いを合わせられなくて普通だと思っていいと思うんですね。でもパウロはですね、思いを一つにしてくださいと言ってんじゃないんです。一節で、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと、条件付きなんです。普通やったらできないことですけども、これがあるならやってくださいと言ってるんです。キリストにあって励ましがあり、この励ましという言葉は、慰めとも訳せる言葉なんですけども、次に愛の慰めというのがありますので、ここでも励ましと訳しているんです。でも、まあ、慰めと励ましとの間ぐらいの意味です。本当にキリストにあってですね、私たちは励ましも慰めもありますね。まず罪が許されるというのがすごいですね。もう私たちは人には分からなくても、もう本当に神様の前に恥ずかしい多くのことをしています。それを全部許していただける、もうずっと重荷に思っていたものを全部許していただけるというのはもう嬉しいですね。そして本当に神様に受け入れられて天国に入れていただける、まあ、地上の歩みの中ではいろいろ苦労があり辛いこともありますけども、やがて天国に入ることができる、もうそこで言葉に尽くすことができないほど この幸せと喜びを経験することができるってね、もう それ考えただけでも心が軽くなりますね。またキリストがいつも共にいてくださる、どこへ行くのにもキリストが私たちを先導してくださる、だからキリストについていけばいい、わからないところであっても初めてのところであっても主が共にいてくださるので大丈夫だ。苦しいことがあっても、まあ、これからいろんな病気をしていろんな苦しみがあるかもしれませんね。でも苦しい時にはキリストが十字架で苦しまれた、でその苦しみを知ってらっしゃるキリストが共にいてくださって、もう私が苦しむのとはもう比べ物にならないぐらい苦しんだキリストが私の気持ちを分かってくださっている、で一緒にね、その苦しみを味わってくださっているというふうに思うとですね、なんか本当苦しむことでキリストに近づいていくような気がするんですね。それだけではありませんね。やっぱりイエス・キリストという方、そのイエス・キリストという存在が素晴らしいですね。本当に美しい方です。本当に勇気のある方です。本当に犠牲的な方です。本当に愛の方です。キリストは私たちのヒーローです。私たちの心のこの憧れっていうか望みっていうか もう私たちの心をこう注ぎ出すようなヒーローがイエス・キリストです。イエス・キリストがおられるので、私たちには望みがありますし、生きがいがありますし、喜びがありますし、本当に幸せだと思うんですね。で、イエス・キリストの慰めやこの励ましがあるならば、私たちが教会に来ているのはこのイエス・キリストに出会うためです。一人でもイエス・キリストと出会うことはできますけれども、やはりこのようにして一緒に礼拝するときに、特に2人でも3人でも、ね、何人かが一緒に礼拝するときに、私はそこにいますと言われたように、やはりイエス・キリストが特にこの礼拝におられるので、私たちは礼拝に集まってきているんですね。だからイエス・キリストにさえ会える、イエス・キリストにさえ会うことができれば、もう他のことはどうでもいいんですよね。私たちは兄弟姉妹に会うためにここに来ているのではありません。兄弟姉妹も大事です。そして兄弟姉妹のこの集まっているこの教会も大事ですけども、でもイエス・キリストに比べたら、まあ、どうでもいいことです。ちょっとどうでも言ったら失礼かもしれませんけども、私たちは本当にイエス・キリストに出会うためにここに来ていますし、イエス・キリストが私たちの全てなんですね。それを考えたら、まあ教会の中でちょっと考え方が違ったり、違うやり方があったとしても、そんなに大きなことではないんじゃないでしょうか。イエス・キリストを信じて、そして私たちの望みとすることこそ私たちの幸せであり、私たちの喜びですね。そしてそれが全てだと言ってもいいと思うんです。そして愛の慰め、これはイエス・キリストによってですね、この神との関係が正常化して、イエス・キリストによってこの神とのこのパイプがスーッと通ってですね、で神からの愛の慰めがあるというふうに私は理解しました。神の愛の慰めがあるならばということだと思うんです。本当にキリストによって神様に許されました。神様との交わりを妨げているものがなくなりました。神様はもともと私たちを愛しておられますけれども、やはりこの罪がある限り、このそれが妨げているところがあったんですけれども、イエス・キリストによってその罪が許されて、もう神様はもう何の抵抗もなしに私たちを愛することができるようになりました。神様はもう私たちに対して愛情しか持っていらっしゃいません。神を愛する人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださる。もう私たちに祝福しか与えようとなさらないんですね。全てのことを全部その私たちの益に、私たちの祝福にしようと思っていらっしゃるんです。災害も事故も病気も、それも全部私たちの益にするために、与えてくださることで、もう何がやってきても全部それが私たちの祝福になるんですね。その神様の愛に満たされていると、まあ例えば教会の中で自分の扱いがちょっと不公平だなと思っても、あるいは自分がちょっと阻害されているように思ったとしてもですね、まあその人の愛情というのはそんなに大したもんではありません。人の好意をいくら受けたって、神様の好意、神様の愛情のこの無限の愛を受けることに比べたら、本当に取りに足りないことです。その神様の愛を豊かに受けているのなら、あなた方はちょっとした違いを無視して、それに構わずにですね、心を一つにしてくださいと、こういうふうに言ってるわけですね。そして御霊の交わりがあり、ここでね、三位一体の神が出てくるんです。 キリスト、そして神の愛、そして御霊の交わり。で、御霊の交わりという言葉は、まあ、最後の祝祷の時に言いますし、御霊の交わり、聖霊の交わりという言葉はよく言いますけども、新約聖書の中に2箇所しか出てこないんです。この箇所と、もう1箇所はコリント人への第2の手紙の13章の13節、最後の節です。祝祷のところなんです。で、どうしてこの御霊の交わりというのか、キリストの恵み、神の愛、どうして御霊の交わりというのかということですね。この交わりは、この人と人との交わりではありません。御霊との交わりなんです。で、なぜ交わりかと言いますとですね、この交わりというのは、まあ、接触とか触れるとか、この交流するとかいう意味なんですけれども、神は天におられて、まあ、ある意味ですごい高い遠い遠い存在ですね。で、その神様と私たちは直接交わることはできません。イエス・キリストがこの地上に来られて、本当にこの神と私たちの間を取り持ってくださったんです。で、和解させて神と交わることができるようにしてくださったんですね。でも、キリストは復活された後、天に昇られて天の王座についていらっしゃるんです。でも、そのキリストは私たちにこの聖霊を注いでですね、聖霊が私たちのうちに住んでいらっしゃるんですね。それで、キリストは天におられるんですけども、なんかこう、もう私たちのそばにおられるように感じるんですね。あるいは自分のうちにおられるように感じるんですね。これは聖霊の働きなんです。で、聖霊がですね、私たちのこのうちに住んでいらっしゃるので、聖霊とですね、私たちの魂は触れてるんですね。これが神と私たちが触れる場所なんです。目に見えない神様、この世界の物質を超えた神様と私たちが触れる場所が、その聖霊がこの私たちの魂に触れる、そのところがこの神と私たちの出会いの場所ですし、神と私たちの交わりの場所なんですね。それで聖霊の交わりというんです。で、聖霊の交わりがあるならばと、こういうふうに言ってるんですけども、聖霊の交わりがあるならば、まあ、いろんな違いがあっても、そういうことを、まあ、超えて心一つにしてくださいと言ってるんですけども、まあ、長いクリスチャン生活の中で聖霊の働きをだんだん経験してきまして、まあ、いろんなこの意見の違いがあってですね、なかなか結論が出なくても、なかなか一致できなくても、聖霊に任せるということができるようになってきました。で、そのことをですね、一番経験したのは、2003年のですね、もう今から17年ほど前になりますけども、2003年のですね、七道チャペルが、この子羊、チャペル子羊とこの合流した時のことなんです。でも、七道もチャペル子羊よりも早く七道の礼拝が始まって、そこで朝の礼拝も夕拝もやってたんですけども、なんかその将来を考えると、どうしていったらいいだろうか、もうこのままその今の人数でずっとなんかそのまま行って少しも発展しないような気がするし、遠くに引っ越した人もあるし、どうしようかって話し合っていった時にですね、半分ぐらいの方は、この中本と七道といってもそんなに遠くありませんし、車で10分15分ぐらいで来れるわけですから、もう一緒になってもいいという人もたくさん何人かいらっしゃったんですけども、どうしてももうあの地に命をかけているような方がおられて、絶対妥協しない、絶対賛成しないという方がおられたんで、それはみんな無理だろうなと思ってたんですね。で、ある夜 たまたまその日みんなが都合よく集まってですね、みんなが集まってどうしようかって話し合っていた時に、その方がもうそんな七道や中本やなんて言っててもそんな小さなことを言ってたらあかん、もう一緒になって一緒に教会作ってみましょうと言ったんですね。それですっとも一致して、全員が一致できて合流することになったんですね。誰も予想しない展開でした。その方もその後、あの日なんであんなこと言ってんやろうと言ってらっしゃったんですけども、聖霊が働かれた瞬間ですね。不思議でした、本当に。聖霊の交わりによってですね、どんなに意見が違っていても方針が違っていても本当に一致することがあるんですね。やっぱりその聖霊が全てを動かしていらっしゃるので、もうことは全て聖霊にかかっているんです。もう私たちの意見とか私たちの考えとか、まあ、自分が正しいと思っていてもそんなまあ大したことありません。間違いだらけです。一番正しいのは聖霊で、もう聖霊がちゃんと導いてくださるに違いありません。まあ、そこでですね、私たちはそういうイエス・キリストの励まし、神の愛、聖霊の交わりを信じていると、まあなかなか意見は一致しませんけども、愛の思いを一致させることができるんじゃないかと思うんですね。キリストを愛していることは変わりません。もうどの教会も、いろんな教団教派がありますけども、どの教団教派に属するクリスチャンも皆神様を愛している、キリストを愛しておられます。ですからキリストは素晴らしいという話をすれば、どのクリスチャンも喜ぶんですね。神様の愛がこんなに素晴らしい、こんなに恵みを受けたという証をすれば、もうどの方もクリスチャンであれば、本当にキリストを信じている人であれば、みんなもう手をたたいて喜ばれるんですね。キリストを信じて、そして聖霊を信じて一緒に祈るならばですね、一緒にどんな考えを持っているクリスチャンでも一緒に祈りましょうと言ってね、そして、この困った問題について本当に主の助けを一緒に祈りましょうって言って祈るならば、これ一致できるんですね。考えは一致できなくてもね、祈りにおいて一致することができるんじゃないかと思うんです。賛美してるときにそのあんまり違いは感じないですね。ですから私たちは本当に一人一人違った人間で、一人一人違った考えを与えていること、これは本当にある意味でとても素晴らしいことなんですね。でもそんな私たちが一つ思いになって一つ心になるためには、やはりこのキリストの励まし、神の愛、聖霊の交わりの中でですね、それに委ねて、それ期待して、それに望みを置いていくことが大切だと思います。それでのお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に、私たちはそれぞれ別々に違うものとして作られていて、そんなものがこのようにして集められて一緒に礼拝をしておりますけれども、どうぞ常にイエス・キリストの励ましを覚え、本当に神の愛の豊かさを覚え、聖霊の交わりを覚えていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。